代表質問12月9日清和水政会須田博勝市町村広域合併に対する市長の思いは質問各自治体で人口が極端に減少することが予測されるそうなる前に市町村の広域合併を進め行財政基盤の維持を図るべきであり、それが都市の魅力の拡充や人口の流入超過維持につながると考える。括弧1、合併のメリット・デメリットと、括弧2、市長の合併推進への思いを伺う。答弁、括弧1、合併により、財政基盤が強化されるとともに、多くの権限が付与され、より安定した行財政運営が可能となる。事務所機能の集約により、住民の声が届きにくくなる、手続きが不便になる等のデメリットは、市民懇談会の開催やデジタル化の推進により解消できる。括弧2市の持続的な発展のため、政令指定都市を展望した広域合併に向けた取り組みを推進すべきと考えている。今後も時期を捉え、県央地域の各市町村長に意向を伺うとともに、自らが牽引役となり、積極的に機運醸成を図る。違法な客引き行為を防止する効果的な対策を。質問。大工町周辺の繁華街では、未だに違法な客引き行為が続いている。歩道だけでなく、車道に出ての客引き行為等は、一般の方に恐怖を与えるものであり、タバコの投げ捨てや空き缶の放置等は、衛生や景観の面からも問題である。悪質な客引き行為について、さらなる対策や適切なルール作りが必要と考えており、見解を伺う。答弁。大工町周辺に顔認証を可能とする AI カメラの画像解析技術を活用した迷惑行為検知システムの導入を図り、客引き行為をする者の情報を積み重ね、警察と連携して検挙に向けた取り組みを強化する。さらに、県の迷惑行為防止条例の運用状況等も注視しつつ、他自治体における客引き防止対策の有料な取り組みについて、引き続き情報収集に努める。写真大工町繁華街写真終わりその他の質問令和7年度予算の編成方針は国による103万円の壁の見直しの影響は道の駅設置に向けた積極的な検討を下水道使用料の見直しに対する考えはネーミングライツのさらなる導入促進を。先駆け、水戸、綿引県。ゴミ処理手数料のあり方に関する検討状況は。質問。物価高騰が続く現状において、ゴミ処理手数料は市民の負担を考慮しつつ、先を見据えた適正な金額に設定しなければならない。手数料改定の際は、市民理解を得られるよう、丁寧な説明と、1年程度前からの周知が必要である。ゴミ処理手数料の今後のあり方に関する検討状況を伺う。答弁。ゴミ処理にかかる経費は、近年の人件費や、燃料費の高騰により増加傾向となる見通しである。ゴミ処理手数料の改定については、受益者負担割合などについて審議を行っている 廃棄物減量等推進審議会からの答申を踏まえるとともに、市民の生活事情も加味しながら慎重に対応していく。議員指摘の通り、手数料改定の際は、十分な周知期間を設け、市民や事業者に理解をいただけるよう、丁寧な説明を行う。小学校給食費無償化の見通しは？質問。市はこれまでの小学校給食費無償化を求める質問に対し、限られた財源の配分を子ども・子育て施策にシフトさせる歳出構造改革を推進し、市長の今任期中に完全無償化を実現すると答弁している。今後の見通しについて伺う。答弁。昨年度から私立中学校給食費の完全無償化を実現し、今年度は私立小学校の給食費を2分の1に減額した。また、物価高騰の中でも質や量を落とすことなく魅力ある学校給食を提供するために、食材料費の公費負担を拡大して対応している。子育て世帯の経済的負担のさらなる軽減のためにも、徹底した行財政改革に取り組み、私立小学校給食費の完全無償化を令和7年度から実施する。完全無償化後も引き続き質や量を落とすことなく、栄養バランスの取れた学校給食を提供していく。写真、学校給食。写真終わり。その他の質問。国内の都市間交流の成果と今後の展望について。友好交流都市協定を結んだ台南市との交流について。民間連携によるスポーツ交流拠点の形成について、下市地区の浸水対策の現状と対応について、行政と議会の在り方について、公明党水戸市議会、森正義、妊産婦丸福制度の所得制限撤廃に対する見解は、質問。市が実施する妊産婦丸福制度は、健康保険加入中の妊産婦の医療費を一部助成し、妊娠・出産期の経済的負担を軽減する大変有意義な制度である。しかし、所得制限を要件とすることから、助成の対象にならない方もいる。少子化が進む中、より多くの方が安心して子供を産むことができるよう、妊産婦に対する支援を一層推進することが必要と考える。当該制度の所得制限撤廃に対する見解を伺う。答弁。議員提案は市民に寄り添った有効な支援策と考える。厳しい財政状況ではあるが、令和7年度中に所得制限を撤廃し、すべての妊産婦が医療費助成を受けられるようにする。今後も子育て世帯に優しく、安心して子供を産み育てることができ、若い世代に選ばれる街の実現を目指し、子供・子育て支援のさらなる充実に取り組む。小中学校体育館への空調設備の導入に向けたスケジュールは？質問。令和6年3月定例会にて、学校体育館への空調設備の整備を第7次総合計画に位置づけ、前期計画の期間中に全校へ設置するとの市長答弁があった。近年の猛暑から子どもたちの命を守るとともに、避難所施設としての機能を強化するため、円滑かつ早期に導入すべきと考える。 今後のスケジュールや整備の優先順位について伺う。答弁。すべての小中学校を3つのグループに分け、令和7年度から順次、実施設計、工事に着手し、10年度までの整備完了を目指す。整備順序については、授業や部活動など、学校運営における体育館の利用時間を考慮するとともに、避難所の機能面において、地域間で偏りが生じないよう、中学校から整備する方針である。小学校については、体育館の利用頻度や、洪水時の避難のあり方等を考慮して決定する。写真、学校体育館、三川小中学校。写真終わり。その他の質問。災害対応拠点の耐震化と、応急仮設住宅の設置基準は、小学校給食費の完全無償化の早期実施を、男女平等参画センターの在り方と今後の環境整備は、人口減少社会における土地利用の在り方は、水戸市版教育ダッシュボードの小学校への展開は、
日本共産党水戸市議団、田中正樹。通級指導教室の増設と小学1年生全員のスクリーニング検査実施を。質問、括弧1。現在、LD、ADHD の児童生徒を支援する通級指導教室が浜田小学校と第三中学校に設置されている。中、LD、学習障害、ADHD、注意欠如、多動症、中終わり。しかし、浜田小ではすでに定員を超え、第三中の利用者数も増えている。学習障害等の児童生徒や、その保護者のために拡充は待ったなしであり、早急な増設を求める。括弧2。読み書きに困難があるかを判定するスクリーニング検査が昨年度浜田小の1年生を対象に実施され、早期発見、支援につながった。学校間で差が生じないよう、全小学1年生への実施を求める。答弁。括弧1。保護者のニーズや地域バランスを考慮して設置校を選定し、新設に向けて検討している。今後、教員の加配等を県に要望する。括弧2。市内への段階的な拡充を検討する。保育所運営や保育士確保の支援と、私立保育所の存続、充実を。質問。括弧1。民間保育所では、物価高騰の影響で厳しい運営を強いられている。特に食材費の高騰が給食費値上げにつながらないか懸念する。国の交付金を活用して支援すべきと考えるがどうか。括弧2。保育士不足が大きな課題となっており、多額の費用をかけて人材を紹介してもらう場合もあると聞く。保育の充実のため、より一層の保育士確保策の拡充や処遇改善を求める。括弧3。市は11カ所ある私立保育所の再編を進める方針だが、地域における子育ての相談支援機能など、その役割も評価する必要がある。老朽化した保育所の改修・改築に取り組むべきであり、存続を強く求める。答弁。括弧1。施設型給付費の算定基礎となる公定価格に、物価上昇が反映されるよう国に要望する。括弧2。ハローワークと連携した保育の職場見学ツアーを実施予定であり、さらなる確保に努める。括弧3。入所希望者の少ない私立保育所の廃止や統合も含めて、今年度中に再編方針を策定する。写真。 私立保育所、白梅。写真終わり。その他の質問。東町運動公園体育館の改修にかかる市の負担は、千葉公園パーク PFI 事業の費用負担の考え方は、東海第二原発の再稼働には速やかに反対の表明を、防潮堤の施工不良について原電への厳しい追及を、ユニバーサルデザインフォントの使用推進を、立憲水戸、滑川由里。水戸文化交流プラザ解体後の施設の整備内容は、質問。水戸文化交流プラザは今年度で運営を終了し、来年度から解体に向けて進むと聞いている。五軒市民センターや男女平等参画センター等が入る複合施設であることから、地域の方や施設を利用している団体などに対して、建て替えの内容について時間をかけて丁寧に説明する必要がある。施設の整備計画や工事スケジュール、工事中の仮事務所について伺う。答弁。水戸文化交流プラザの解体後は、五軒市民センターを単独施設として平屋建てで整備する。施設の機能性やレイアウトは、五軒市民センター建設検討委員会において協議をしていく。来年度から仮事務所とする国際交流センター内へ移転し、施設の解体や設計を進め、令和10年度中の供用開始を目指す。結婚新生活支援補助金の対象者拡大を。質問。結婚新生活支援補助金は、新生活をスタートする新婚世帯の経済的負担を軽減するため、新生活に伴う住宅取得や引っ越しの費用等を補助するものである。夫婦ともに39歳以下の場合は最大30万円、29歳以下の場合は最大60万円の補助が受けられる。財源は国の交付金を活用しているが、茨城パートナーシップ宣誓者は国の定める交付対象に該当しない。パートナーシップ制度の利用件数から想定すると、市の自主財源での対応も十分可能であると考える。そこで茨城パートナーシップ宣誓者も交付対象に含めるべきではないか。対象を拡大すれば、国補助制度の枠組みを活用している自治体としては、県内初の試みとなる。見解を伺う。答弁。来年度から事業対象に茨城パートナーシップ宣誓者を含めることとし、婚姻届を提出した夫婦と同額の支援を実施する。写真。婚姻届記念撮影コーナー。写真終わり。その他の質問。市営ドッグラン設置の考え方は、ペットとの避難を想定した広域避難計画を、学校給食費無償化における質の担保を、茨城パートナーシップ宣誓者への行政サービスは、